熱血
賃貸塾
超エア。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超エア。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超英安塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長英代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、3月31日超英安でございます、はい、まさにもう年度末の末の末の末という感じですけれども、
はい、
京都もね、桜シーズンが到来しております。平年の開花は3月28日頃、満開は今年は4月5日頃と予想されています、
はい、
さあ来週にはね、そろそろ入学式、そして入社式を控えている方も多いかと思います、
はい、
チョエさんは、入学式、入社式4月1日、
1日、なんで1日になったかわからへんけど、俺は土曜日でしょ、
うん、明日ですよね、
うん、土曜日やから土曜日休みの人もいるのに出てきんだよ気の毒やなと思って。
まさに区切りがよく4月1日に入社式をして、うん、その後も研修に入られるということで。
そうなんですよ、
うん、今年は17名の方が、
はい
はい、入社されると伺っておりますけれども、
はい、まあまあね、うん、毎年、去年も15、6名やったんちゃうかな、
大体そんなもんです、ね、それぐらいに、
は
い
は
い、
まあ、僕はもう面接ってほとんどしないんですけどね、まあ、来たらあれ1時間ぐらいちょっと研修で、どういうふうにどういう会社であるかとか、どういうふうにやってるとかいうことは喋りますけどね、それ以外あんまり合わないんですけどね。だけどまあ何をもって、まあ、どういう志を持って入ってきてくれるかっていうことを学生時代に考えてたら僕は嬉しいよね、うん、
経営のトップとしてはこう、まあ、ちょっと話されたらね、うん、まあ、学生さんからこう社会人になって初めてこう話してもこうキラッと光る感じの子って分かるものですか？
でも喋ってるとね、まあそらやる気ある人はね、うん、やっぱりこう目が全然違うんで、うん、よしやろうという思いを持ってきてくれるんで、まあ、その彼らのその純真無垢なね、やろうという思いをね、やっぱり将来につなげるように教えていかないでしょ。
うん、
だからそういうとこが十分やっぱりやれてないと、ご本人さんをせっかく選んでくれた会社ないからね、だからそれに応えられるように方向を見定めて頑張ってんだけどね。
まあ、チョエさんに限らずたくさんの、まあ、新社会人がこのラジオを聞いているかもしれません、うん、まあ、期待もあると思いますし、不安もあるかと思いますし、うん、いろんな気持ちがあると思いますけれども、塾長ぜひお声掛けをお願いします。
うん、まあ、入った以上はね、うん、自分が決断して入った以上は人のせいにせずに、うん、自分が決めてんから3年間は無我夢中で頑張ってください。
あの石の上にも3年ってよく言ったもんですよね。
そうです、はい、なのでいや、ちょっとやってね、ブツブツあいつが悪いこいつが悪いってそんなことは言うなと、やりだしたら3年間ぐらいは無我夢中で頑張ってくださいと、それから考えてもいいじゃないですか。
うん、なるほど、うん、まずは3年、
まずは3年、もう石の上の3年で頑張ってくださいと、それだけちょっとお願いしたいね。やっぱ辛抱できなあかんね。
私もほんと3年目ぐらいからですね、会社楽しくなったの、
うん、
うん、だからそういうものなんですね。
もうそうですよ、やっぱり慣れてくるまで ね、習うより慣れる上でね、慣れることの方が大事だと思うんです。
そうですね、他人に頼るんじゃなくて自ら積極的に吸収しようという心、はい、大事かもしれないですね。
そうです
ね。さあ、新社会人の皆さん頑張ってください。番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方はee@kbs.kyoto まで。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超英の提供でお送りします。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。OLさん、
学生さん、
はい、
そうだ今時間ある、
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長英のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長英。
月決
金大塾
長英や長英通信。このコーナーでは住宅に関するさまざまなお話を塾長にお伺いしています。マンションなどの物件は築年数が経ってくると新たに生まれ変わるためにリフォームやリノベーションを行います。それによって古かった物件が再び人気の物件へと生まれ変わっていくわけです。この時間はリフォームとリノベーションについて詳しく聞いてみたいと思います。はい、塾長、ほとんどの物件もちろんもう経年劣化もありますし、古くなるとリフォームやリノベーションを行います。大体何年ぐらいから考えるものでしょうか？
僕の経験をすると大体13年ぐらいという中途半端な時間なんやけども、遅くても15年以内にはやらなきゃダメやと。
それは水回りですか、それとも全体的に？
全体でね。例えば屋上にしてもですね、防水のフラットのですね、防水やってるところはだいたい保証が10年なんですね。だからまあ13年ぐらいでやっといた方がいいと。10年でもでいいと思うんですよ、よっぽど経年で悪くなってる場合は。だけどもう3年は辛抱できるかなと。で15年以上は無理です。
なるほど。
それは何でか言うとね、悪くなりすぎるとやっぱりそのリフォームするのにお金が非常にかかるんですね。で一つの物件は大体まあ60年って言われてるんですけどね、
はい、
住宅の普通金融ローンは長いやつで35年なんですね。で普通は鉄筋の場合は30年ぐらいローンが組めるんですけどね、あの大家さんにしても、
はい、
ということはまあ、最低2回はやらねばな、なくなるまで2回はやる、そういうことをやっぱり思っててもらわないと、立ったらそのままずっとさらやって思ってもらうと困るんですね。
なるほどね、はい、まあ、そこで補強も必要になってくるよということなんですね。はい、まあ、実際そのリフォームって言葉はね、よく皆さん聞かれてると思うんですけれども、はい、最近リノベーションということもここ数年すごく聞くようになりました。うんうん、まあ、この番組でもそのリノベーション物件というのをたくさん紹介させていただいているんですけれども、このリフォームとリノベーションということには違いはあるんですか？
僕もあんまりね、違いはどうだかなと思ってるんですけど、まあ、リフォームの場合は現状回復のように考えていただいたら、現状ね、
割と
リノベーションの場合はちょっと、まあ、間取り変えるとかね、あの形を変えてあのリニューアルするという、
あ、確かにそんなイメージがあるかもしれません。
はい、僕はそういうイメージに思ってるんですけども、まあ、特にですね、あの水回りがやっぱり先ほど言ったように悪くなりますね。それとあの先週も言ってましたけども、ピンポンっていうね、あのドアのインターホンでもこのでも手ビルカメラついてるでしょ、
はい、
昔はなんかほんまにピンポンでしたよね、だけど今はそんなそういう新しい機材をやっぱり取り付けていくのが最近はですね、やっぱり入った人はやっぱ便利になりますから、だからそういう機械も設備関係をやっぱり新しくしますね。それ柔軟で立つとやっぱり悪くなってきますよ、
まあ、時代も変わってね、最新のものもだんだん出てきますからね、
はいはい、で絶えず使うやっぱお風呂とかね、お風呂なんかやっぱり中をコーティングしたりとか、ちょっとデザイン入れたりとか、ガラスはめ込んだりとかやると。で最近は昔はあの言うと水をこう回して調節してたでしょ、
ありましたね、
サーモ付きで、
はい、
温度合わせたら自動的にそう出てくるという、ね、そういったものにだんだんだんだん変わってますね。だからこの長い年月を経つとそこだけきれいにすれば比較的ですね、もう新しくなるんですね。その辺はやっぱやった方がいいと思います。
あの長英さんの物件ですごいなと思うのは、リノベーションをすると本当に全てがまっさらになると言いますか、まあ、水回りももちろんですけれども、そのお部屋も間取りを変えたりとか、まあ、その畳のお部屋が洋室になったりももちろんですけれども、その今の本当の最新のものにガラリと変わってるなと思うんですけれども、
いやだからドア開けると中まっさらなんですよ、
ねえ、まあ、でもその最新鋭のものにリノベーションをするっていうと、すごく一つ一つのお部屋もまあ値段がかかってくる、
だいたいね一部屋をね、例えば 3LDK の65平米ぐらいのやつをやるとね、作ってやるとだいたい400万から500万円かかりますね。
まっさらにするためには、
すると 本当にバッと中を解体して部屋を作り直したらそれぐらいかかる、
うん、今のその人気というか主流はどんな感じなんですか。一昔前はその本当紋切り型で同じようなね、お部屋でナチュラルな床でみたいなのが多かったですけれども、
ね、今はやっぱりどっちか言うと広いフロアが多いというね、
うん、
あまりこう何畳何畳に切らずにワンフロアにしてそれを自由に使っていただくという形が多いですね。まあ、例えば寝室だけ作って、うん、あとはもうフロアにしてですね、うん、自由にその間仕切って使っていただくという方が多いですね、
うんうん、ナチュラルが流行ってモダンな感じも流行ってましたよね、うん、しばらくね、はい、この後どんな風になるんですか予想としては。
まあどうなのね、うん、その時代によってもいろいろ変わっていきますからね、うん、ただ便利になることは確かです。
確かに
例えばスマホを使ってドアを開けるとかね、うん、スマホで電気を止めるとか、うん、エアコンを自由に設定してできるとかね、うん、そういう機能がもうどんどん発達します、
う
ん、
でもねそういう最新機能を搭載していくっていうのはすごく費用もかかると思うんですね。さっきおっしゃってましたけれども、はいはい、それはオーナーさんはどうやって皆さん資金をされてるんですか。
だから最初はまあ銀行の、ね、プロパーからお金を借りてですね何年間組んでいくと15年ぐらい経ちますね、うん、だから最初は金利の方が多くて返済が少ないんですよ、うん、だからそれ15年ぐらい経つとちょっと減ってきますから、うんまあ、そこで再度ですね、うん、お金をかけて、うん、でまたローン組み直すという形をされてる。だから入居されてる方はね例えば単純に50戸のマンションがあってそこ5万円やったら毎月250万入ってくしオーナーさんは私ぐらい 1ヶ月ぐらい遅れてもいいですよっていう思いは絶対勘違いなんでね、うん、お金を借りてお立てになってありますから融資を受けてね毎月返済してあるわけです、
うん、
だからあなたが遅れると家主さんの返済が遅れるんです、
うん、
銀行にご迷惑かかりますから、うん、だから約束通りにきちっと入れてくださいよっていうのは非常に重要なことなんですね、
うん、なるほどね、
はい、本当に大変なんですよ、
ねね、家主さんというとただただこうお金が家賃が、ね、いっぱい入ってくるってわけでもなくてちゃんとその費用もかかってるってことなんですよ ね、 ね、そうです、はい、今ねお話ありましたけどその入居されてる方がもう実際いらっしゃってそこからまあリノベーションなりリフォームなりするパターンっていうのもあると思うんですけれども、
まあ、あまりないですね。変えるのはですね長くお住みになってありますと、うん、洗面台を変えたりとかね、
うんうん、
だからまあ流しがもうボロボロになってたらちょっともう20年も住んだらボロボロになってきますよ、うん、それを変えてあげたとかそういうケースは過去には 何箇所かありますね、うん、皆さん方部屋って言うけども、うん、その外交を直さはダメですよ、
うん、
外交だいたい外交をね30個ぐらいのファミリーのやって直すとですね1500万ぐらいかかる、例えばエレベーターはね15年とか20年まあ、20年以上使ってると直さなんですよ、
うん、
ちょっと直したらね500万800万です。
へえ、すごいお金かかるんですね、
は
い、
でロープ変えるぐらいは知れてるので100万円までできるんですけど、
うん、
結構中の部品ですねああいうその止まったり動いたりしますからね、それ電気部品がやっぱり傷んでくるんでそれをやっぱりすっくり直さないでしょ、
うん、
そうなるとねものすごくお金かかるんですよ、
うん、なるほどね。
だから、まあ、決められたことを決められたようにきちっとやっていただいたら僕はそれでいいと思うんですけども、うんまあ、家主さんもですねよその家直すの違いますから、うん、我が家を直すんですから、まあ、許せる範囲なだけでうまくやってくださいよというふうに私は言ってますけどね、
うん、まあでもやっぱりリノベーションされたものリフォームされたものの方がやっぱり入居率も上がってくるというね。
それはいいですね。うちでもですねもう結構古い30年ぐらいのマンションもですねあれお金結構かけてきれいにしたんですね、
うんうん、
あの秋町ですね。
ああそうですか、はい、やっぱり違うんですね。
秋町です。まあ貸した時よりも1万ぐらい値段上がってるんですけどね、うん、それでも、まあ、6万5千円か7万5千円のファミリータイプの部屋やったらそれでも、まあ、ずっと一生住まれることは少ないですよ、うん、だから何年か住まれるんやったらさらの気持ちのいいところ住みたいと、うん、1万円高くても
確かに本当
です、ね、そしたらもう順番ですわ。
それ塾長が一番理想とするパターンですもんね。順番待ちの物件っていうのね。
いやだから今うちで順番待ちの物件が2箇所 2,3 箇所ありますね、
うん、
だからそれと同じようにしたらいいんですけど単純に思われると非常に辛いんですけどね、うんまあ、できるだけ我々は美しくして普段掃除を徹底して植木もきちっと買ってそういうサービスをしながら住んでもらいたいなという思いは非常に強いです。
なるほどね、はいまあ、その思いからもそのリフォームリノベーションやっていく物件もまたこれからどんどん増えていくでしょうしね。
そうです、まあ、オーナーさんにちょっとお願いをしてですね、うん、やっていただけませんかっていうもうしゃあないなと、
はい、大変ですね本当ね。
いや維持するのは結構ランニングコスト結構かかるんですよ ね、 すね、
うん、
家主さんっていうのは僕は大変やと思います、
まあ、家主さんちゃんと相談するとこ考えないとダメですね。
長屋さんに来てください。
ねえ、本当に
1から10まできちっと説明します。
じゃあ綺麗にまとまったところで、
はい、
はい、今週はリフォームとリノベーションについてお話をお伺いしました。それではここで1曲です。
はい、今日はですね、沢田研二さんの侍、
はい、それではどうぞ。お部屋
探しは上映。あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた。
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの上映マンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。お部屋探しは上映。
月決
賃貸塾
超エアン賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超英安塾長、住まいに関するスペシャリスト超英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボでまとめていただきます。さあ今日のお便り、今日はラジオネームロビンさんからいただきました。ありがとうございます。外と面した共用廊下でタバコを吸う人がいます。廊下自体も広くはないので部屋の前すぐそこで吸っているようで、家に入るときなどとても気になります。またキッチンにいても咳払いの声がすぐそこのように聞こえてきます。会釈はされたりうるさかったりということはないのですが、玄関なのでやめてほしいです。やめてもらえるでしょうか、というお便りです。
やめてもらえるでしょう、言えば。本人さんは言わない方がいいですね。
うん、
本人さんはだから管理会社なりオーナーさんに言ってですね、もしできたらその吸ってるところや灰皿でも置いていただきたいと。昔は置いてましたよ。
うん、
だけど最近やっぱりこう禁煙の人多くなってですね、あまり吸わないんですね。
あの共用廊下でタバコを吸うっていうのはやっぱりルール違反なんですか？
いやー、そのルールで決まってたらルール違反ですけど、決まってなかったら別に自由でしょ。
確かにね、
昔はねベランダで吸ってた人多かったです
よ、ね。いや今もいらっしゃると思います。やっぱりそれでね、結構トラブルになったりとかもあると思いますしね。
僕らでも昔吸ってましたけどね、もう離れにもう一人で寂しく吸ってました。家に入るともう奥さんに臭いとか言われて、
あの灰をね、一個だったらまだいいんですけど、灰をベランダから落とす人がいるんですよ。灰皿にちゃんと入れないで、それはやっぱり下に住んでる人にとってはね、すごく迷惑なことだと思います。
それはちょっとマナー悪いね。ましてね、今もう禁煙でね、タバコが減っていってんだから、吸うてる人はですね、その辺は気をつけてもらわないと。
本当ですね。
女性の方は結構吸ってる方多いですね、今は。
そうですか。
はい、あのコンビニのとこでなんかバー吸ってますよ。結構。
いやで、あれもね、コンビニの入り口の横で吸われてると、やっぱりなんか匂い気になる方いらっしゃると思うんですよね。
ほとんどあのコンビニの横ですよ、吸ってるの。うちもね、ビルの1階に喫煙室あるんですけど、開けると臭いね。あんだけ換気扇つけても匂いするのか。
でも吸う人にとってはすごい吸いづらい環境になってきてるというか、吸えるところが減ってるじゃないですか。
いや、吸わない方がいい。
まあね、
僕もやめて20年経るしね、吸わない方がいいですよ。だからあれは趣味趣向の世界、体に良くない。
ちょっとあの話戻っていいですか？
はい、
あの共用部分廊下の話なんですけれども、
吸わないでください。
そう、吸わないでください。あとね、あのいろんなもの置かれてるところあると思うんです。自転車だったりとか、まあ、ベビーカーだったりとか。
置いてはダメです。
全部ダメなんですね。
ダメです。基本的にはね、あのもしね、火災が起きた時にやっぱり逃げる避難経路ですから、必ずね消防署が巡回に見た時は言います。だから僕らも通路にはできるだけ置かないようにしてくださいと。そうでないと事故あった時にあなたの責任になりますよと。それでもいいですかっていうことを言ってください。
わかりました。それではまとめです。今週のツボです。
タバコやめてください。
そこですか？健康に良くないですからね。
はい、良くない。
はい、ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからの部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto まで。 お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しは超A。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超A はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超A。
お送りしてきました熱血賃貸塾超A案。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずはタッチで楽ちん超A案のお知らせです。
はい、タッチで楽ちん、タッチで簡単、超A案。寺田部長頑張ってちょうだい。
タッチで楽ちん超A案、タッチで楽ちん超A案、タッチで楽ちん超A案。仲介手数料無料。
仲介手数料無料のタッチで楽ちん超 A 案、無人検索システムです。現在ゼストお池、桃テラス、カナート楽北、泉屋高野店、イオンモール京都、イオンモール京都5条、そして楽と山品に設置しております。ぜひお近くの方はご利用ください。続いて E ガレージです。
はい、 E ガレージだいぶ広がってきました。Eガレージをお持ちの皆さん方、ガレージに看板を上げてください。ネットでずっと無料で掲載します。ご苦労さん、よろしく。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。25,000円で看板をご購入いただき、お持ちのガレージにつけるとですね、ガレージ検索サイトをご利用いただけます。月々の、ランニング費用はなんと無料。看板1回のご購入でずっと空いて困っているガレージの、広告をしてくれます。この E ガレージをご利用ください。連絡先はですね、075-361-0601、075-361-0601まで、ご連絡いただくか、ネットで E ガレージと検索していただき、ホームページよりメールいただけると幸いです。ガレージを管理されている管理会社様、マンションのガレージが空いて困っている家主様も、大歓迎です。 E ガレージをよろしくお願いいたします。
初期費用の25,000円だけでランニングコストは無料です。空き駐車場をお持ちの方、ぜひ E ガレージ検索してください。そして超A さんにやってほしい企画やサービスも大募集しています。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300、 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超A案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社超A代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の超A の提供でお送りしました。